足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最初にちょっと皆さんにお詫びがございまして、実は先週の先週の放送ですね、はい、3日に配信予定やったんですが、機材のトラブルっていうか、まあサーバーのね、ちょっと引っ越ししたりなんじゃかんじゃさ、2月末にやって、
はい、
そこの配信状況がなかなかうまくいかずにですね、しかもこう、うん、緊急事態宣言が外れたということで、なんかね、出かけたりなんかにしてたんで、ちょっと土曜日になってしまいました。申し訳ございませんでした。
もうすごいクレームが1万5000通ぐらい来てましたよ。
もうね、胃が縮む思いでした。はい。
もう、水曜日やのにないぞって言って、なんかもう電話が鳴りっぱなしでしたよ。
はい、もう、この世のないことのないように、はい。毎週水曜日にきっちり配信したいと思いますんで、はい、皆さん申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
はい、というわけで、お詫びを済んだんで、早速ニュースの方に行きたいと思います。
あら、さらっと行くんやね。
さらっと行きますよ。もう、もうこれね、水に流して、はい。はい、それでは今週のニュースは8件です。 NTT ドコモは 5G 通信を活用し 4K の16倍の解像度、 16K の360度 VR 映像を配信できるシステムを開発したと発表しました。スポーツや音楽イベントのライブをより高画質で配信でき、2021年度中の商用提供を目指すそうです。
はい、もう 8K 飛び越して 16K って、いやいや、8K ってね、人間の目の網膜にある細胞の数よりも多いって言われてて、人間の目で見える以上に見えると。さらにその16K になると、まあ、とんでもない話なんですけど、いや、まあ、こういうのになると、めちゃめちゃ臨場感のあるね、映像、しかも360度で撮影してるので、これはですね、ぜひ、今回オリンピックね、東京五輪、パラリンピックとかどうなるんやとか言ってますけど、こういう時こそね、こう日本のめちゃめちゃハイテクの技術を使って、その日本に来なくても世界中のところから中継しまくって、しかもこんな 16K とかで中継してその場にいるような映像を届けるみたいな、そんなね、オリンピックにしたらどうかなと。まあ、とりあえずはね、目前に迫ってる聖火ランナーをこの 16K で配信するってやると、めちゃくちゃ面白いイベントになるんちゃうかなと思ってます。
ホンダはレベル3相当の自動運転に対応した乗用車レジェンドを販売開始しました。高速道路が渋滞している時にシステムが運転し、必要に応じて車線変更して追い抜くなども自動で行い、レベル3としては国交省から初めて型式指定を受けました。
ついに来たかなっていう感じなんですけども、ホンダレベル3っていうことなので、もうこれ完全に車の方が主導権を握って運転するということなんですね。なので、運転手は前方から目を離しても構わないと、 まあ、要はよそ見してても構わないっていうような状況になるんです。なのでこれ面白いんですけども、自動運転の車ですよっていう特別なステッカーがあって、それを車の前と後ろとかに貼っとくと。そうしないとですね、おまわりさんにいきなりお前よそ見してたやろみたいなことで止められたりするので、それが大丈夫なようにそのステッカーを貼っとくということらしいです。まあ、ただとはいえですね、やっぱり条件がいくつかあるので、途中でそのすごく雨が降ってきたとか雪降ってきたとかなると、自動運転が開始止まって、運転手に主導権が移るらしいんですね。まあ、その辺のいろいろ制限はあるんですけども、まあ、本当にね、自動運転いよいよ本格的に機械がメインで運転するという方向に向かってきたので、これからがですね、どんどん変わっていく時代に入るのかなと思います。
2025年大阪・関西万博の関係府省庁連絡会議が開催され、人を乗せて空を移動する空飛ぶ車の規制改革や予算措置の検討を官庁に要請しました。国交省は2023年までの運行開始を目指していますが、より確実なものにするための要請となります。
車続きのニュースになりますが、まあ、車といってもこっちは空飛ぶ車なんですけど、いよいよ本格的にね、動かしていくために、いろんな規制とかですね、あとそれから国として推し進めるっていう体制を作りつつあるので、その辺の予算ですね、どうやって確保していくのか、また協力体制どういうふうにメーカーとかね、メーカーだけじゃなく、もう本当いろんなところが空飛ぶ車って動かなきゃいけないので、そういうところとどうやって協力体制とか取っていくのか、まあ、もう本当にね、課題は山積、山のようにあるんですけども、その辺を着実に進めていくためにはですね、その国がある程度その規制緩和とかいろいろなところで動いていかないと、メーカー民間だけではなかなか動けないところが多いので、これね、本当その進んでいくといろんな意味で変わってくるし、またこれからのその世の中の動き、社会のインフラのシステムとしても空飛ぶ車っていうのがどこまでうまくできるのか、ちょっとね、この辺の動き注目してみたいなと思います。
マイクロソフトは RPA ツールパワーオートメイトデスクトップの無償提供を Windows 10ユーザー向けに始めました。デスクトップやウェブブラウザーでの操作を記録し自動化できるようになります。
このRPA ツール、まあパワーオートメイトデスクトップっていうんですけども、その Windows 10に限定されますけれども、パソコン上のですね、マウスの動きとかキーボードの動きとか、そういうのを全部記録して、で、また自動的に再現することができると。で、ウェブの操作とか、で、ウェブの操作の入力のところに文字打ち込んだりとか、そういったことも自動で全部できるようになってくるんですね。いわゆる、その、業務フローの自動化っていうことで、業務の使ってるパソコンの操作とか、それをどんどん今自動化するっていうね、ロボット化していくっていう動きがすごく進んでいて、その中でマイクロソフトがですね、このツールを無償提供してきたっていうのは非常にね、大きいなと思います。私もですね、この自動化っていうのでいろんなツールずっと探し回ってたんですけど、なかなかね、やっぱりいいのがなくて、でかといって本格的な RPA ツールとかになるとものすごい金額が高いので、そのあたりがですね、無償提供されるっていうので、まあ、ちょっと使ってみてますけど、なかなかね、面白い使い方ができるようになりますし、またそのマイクロソフトがトータルとしてその、自動化っていうのでいろんなツールも提供し始めてるので、これから一層ですね、この業務の自動化、デジタル化された業務の自動化っていうのがどんどん進んでいくんじゃないかなと期待しています。
アメリカのスタンフォード大学は、ズームなどのウェブ会議を長時間行うことによる心理的影響の論文を発表しました。それによると、視線がずっと自分に向いていること、自分の姿を見ること、移動できないこと、ジェスチャーを大きくしなければならないことが大きなストレスになっているそうです。
これについては後半にしたいと思います。
Amazon Web サービス AWS は、暗号通貨イーサリアムのブロックチェーンのセットアップと管理ができるサービスを提供すると発表しました。 イーサリアムのシステムを直接使うよりもソフトウェアのアップデートや問題発生時の対応を自動化することができるそうです。
なんかアマゾンのね、このウェブサービス AWS ですけども、まあ、ここでそのイーサリアムのブロックチェーンが使えるようになるというのは非常にこんなサービスがね、始まってくるっていうのが面白い動きになってきたなと思います。先週もね、仮想通貨のマイニングの GPU とかそういうものを、NVIDIA とかが出すっていうようなことになってきて、だんだんね、またブロックチェーンとか、そういったところに注目が集まり始めてる。またいろんな技術がこう、発展して、いよいよ実用化に入ってきてるし、おそらくそういうものがね、どんどんこれから広がってくるんじゃないかなと。まあちょっと今日もね、次のニュース、同じようにブロックチェーンのニュースですけども、ちょっとそれと合わせてこの後、喋ってみたいと思います。
集英社はブロックチェーンを活用して複製原画を販売するサービスを始めました。まずはワンピースなど3作品の複製原画を発売し、ブロックチェーンを使って所有者履歴などを記録し、誰でも本物か偽物かを簡単に判別できるようにしました。
はい、このブロックチェーンを応用して、いわゆるその商品管理ですね、それをやろうという話で、まあ、ワンピースの原画があって、それの複製品を作ると。で、それをですね、複製を、例えば、10枚作るというときに、その本物は当然価値ありますけども、その10枚、限定の10枚っていうのもすごい価値があるわけですよね。で、それを持ってる人が、その10枚のうちの1枚ですよっていうのをどうやって証明するかっていうのが、まあ証明書があったりとかなんとかするんですけども、それすらも全部例えばコピーされたりとか、そもそも原画とかってそんなね、いろんな人の目に見れるものではないので、それの、複製品のうちの1枚やって言って偽物があっても、それどうやって区別するかって見たことない人にとっては、それが本物か偽物かってわからないわけですよね。で、その写真とかそんなんで見たところ、ところで、それと、その、複製品かどうかとか、本当に、この、承認を受けたうちの、10枚のうちの1枚なのかって、それってなかなかこう、わからない。で、そのあたりをですね、しっかりと、その、誰が今所有してるのかっていうのを、ブロックチェーンで順番にこう、持ち主が切り替わったら、また別の人のとこに、ちゃんとその、ブロックチェーンの履歴に残していくっていうような形をとってですね、今、その10枚が誰の手にあるのか、というのが明確になるという形をとると。でそうやってですね、複製品なんかも、その、安心して、その、鑑賞できるようにする。最近その漫画の原画とかね、そういったもの、あるいはそれの複製とかっていうのも、レプリカとかでも、海外の美術館とかそういったところに最近は展示されるようになってきてるそうなんですね。なので、まあ今回集英社はこのブロックチェーン使って、その場で誰でも今これが本当にその原画を忠実にコピーしたものなのかとかいうのをね、見るために、誰でもそのブロックチェーンにアクセスすればチェックできて、今ここにあるってこの美術館にあるものがそうだっていうのが分かるようにしていくということで、多分このね、所有者っていうのをどうやって明らかにするかとか、そういったところでどんどんブロックチェーンも使われていくようになるかなと思います。
みずほ銀行は2月28日に発生したシステム障害で一部の ATM で取引などができなくなったことについて記者会見で謝罪しました。定期預金のデータ移行作業や月末の処理件数が重なったことで想定以上にシステムに負担が大きくなったことが要因だそうです。
これ結構ね、みずほ銀行のシステムトラブル結構な大変なことになってましたね。 ATM がこの、銀行のカードを加え込んでそのまま出てこないっていうね、そんなそのまま固まって止まってしまうみたいなことになってしまったということで、今回の件はその月末の処理とシステムの移行とかのいろんな処理がですね、いっぱい重なってきて、で、その時に全体が止まらないように、他のところの作業を遅くしてしまうというね、優先するものと、それからちょっと遅くするものっていうのをこう切り分けて動くように、全体が止まらないようにっていう設計で、やってたので、まあそこはね、なんとかうまくいったみたいなんですけども、ただその遅くした方の中にその ATM の 取引っていうのが入ってしまったんですね。で、そうすると ATM の方が遅くなっちゃうんで、そのカードを入れて預金が出てくるまでの処理にすごい時間がかかって、で、ATM の方は、そのホストというかメインのコンピューターの方から答えが返ってこないので、そのまま取引を止めてしまうということになるんですね。で、それがガチャガチャっとガタガタガタっとあちこちで起きてしまったということで、えらいことになっちゃったということで、まあそのね、どれを優先順位を上げるか下げるか、この辺本当に難しいところではあるんですけども、まあね、なかなかみずほ銀行いろいろトラブルが続いちゃってるなと、なんかやっぱ根本的にね、いろんなところでこう考え直さないといけないことがいろいろ出てきてるのかもしれませんし、まあそのこれからのね、デジタル化がどんどん進む中では、こういったことを本当起きないようにしていかないと、なかなかその、社会全体に与えるインパクトっていうのは非常に大きいので、今後しっかりね対応していただきたいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。ここでかごやジャパンから新サービスのご紹介とお得なキャンペーン情報をご紹介させていただきます。2021年1月21日より次世代型クラウド基盤として注目を集めるハイパーコンバージドインフラストラクチャー HCI サービスの提供を開始しました。かごやの HCI サービスは拡張性と対象外性に優れたハイパーコンバージドインフラをお客様に合わせた料金体系でご利用いただけるサブスク型の仮想化基盤です。また1月5日から3月31日まで Amazon ギフト券がもらえる日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンを開催しています。お客様をご紹介いただくと1件につき Amazon ギフト券500円分を紹介した方にプレゼントします。さらに西日本東日本に分け紹介件数が多かった地域の方はプレゼントが2倍、1件につき Amazon ギフト券1000円分をプレゼントします。 HCI サービスおよび日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンの詳細はかごやジャパンのホームページよりご確認ください。以上、かごやジャパンからのお知らせでした。今日はね、なかなか興味深いのがいっぱいあって、
はいはい、
まあそのね 5G の 16K のね、360度 VR 映像でね、足立さんが言うようにこう、オリンピックやればね、無観客でもね、
めっちゃ面白いっすよ、そんな、
もうなんやろ、こう逆にコロナを逆手に取ってね、できるようなすごいいいアイデアやなと思ったんですけど、
選手の横にいるような映像が見える、ね、
そう、
一緒に選手と走ってるような映像とか見れる、そんなもん絶対普通のテレビじゃありえない中継とか出てできるんやもん。
それはもう本当にね、もうなんか未来やなっていうのが、でもう一つあってね、あれです、空飛ぶ車ですよ。
もうね、悪いわ、なんか
レジェンドのね、自動運転がレベル3相当のね、自動運転といい、もうなんか一気に未来ですね、本当にね。
もうなんかうちらがね、あのガキンチョの頃に、あの漫画とかに出てきたような話が、
そうです、
いやいや、いよいよ実現するんかみたいな感じになってきてるもん。
空飛ぶ車って怖いけどね。
いや、怖いんだかなんだか、もうどないどうすんのとか思うけど。
ね、飛んでも2メートルぐらい以上なると怖いなみたいな、正直ね。
いやでも低いのは低いので、いや、電線引っかかったり、
いや、まあ、いやもう どうな、実際にね、ほんまにできたってなったら乗るかな思ってね。飛行機も怖いじゃん、僕飛行機とか怖いんで。
そう、分からんけど、でもどうなってくるの、ね、でもそんな本当こう上見たらいっぱい飛んでるみたいな状態なのか、それかよ分からんけど、まあね、面白いことになってくる、なんか不思議な、もう、
まあ、でその自動運転カーもやっぱ東京オリンピックにね、まあ、向けて、まあ、決まった時からね、はいはいはい、徐々に2020年にね、
はい、
東京オリンピックがそれまでに自動運転化走らせてね、エコな、うん、エコなって言ったら変ですけど、そういうね、あれにするんやとか、うん、ほんで、空飛ぶ車は今度は大阪、2025年大阪関西万博ですか？
はい。
ね、それに向けてそういうなんか新しいのが、まあ、そういう意味ではこういうイベントをするっていうのは、
う
ん、そういう目標みたいなね、なんか、
そうそうそう、
時間制限ができるっていうのもあって、うん、なんかいいかもしれないですね、うん、本当にね。
そう。だからそういうイベントがあるとね、まあよく言う、うん、あのマイルストーンっていうのができるから、はいはい、そこまでにこれをやらなきゃっていうので、やっぱり動けるんで、
そうそう、う
ん、
そうですよね、
かなりこうね、変わってくるし。
もう大体仕事でも何でも、もう締め切りコーナーやらないですもんね。
大体ね、なんか怠け者多いから、
そうそうそう、
みんな。
僕もだからもう毎週ね、あの編集してね、水曜日にアップロードしてるんですけど、うん、締め切りあるから、はい、まあね、本当にもう毎週ルーチンのようになってるんですけど、まあ、今回も一回ちょっとね、飛んでしまったら、あーみたいな、なんか、じゃあまあ、うん、木曜金曜ええかなと思って土曜になってしまいましたからね。いやいや、ほんまダメなんです。ほんまに忙しかったんですけどね。はい。トラブルもあったし、まあ、なかなかトラブル対応ができなくてね、すいませんでした。まあ、ほんとその辺もね、まあ、あれでしたね。
どないします？この大阪万博の時に山崎さんの家の上、車飛んでたら。
飛ぶのはええけど、落ちてきよったかなんなと思ってね。弁償してもらうなね。
弁償とかそんな問題かな。どうすんの、屋根の上から車降ってくんねん。でも
ドローンとかたまだね、あれ軽いじゃないですか。だからそんなに車しかも人乗ってたらね。
ねえ、怖いところじゃないよね。家ガーン落ちてくるって。
そういうなんができても、またすぐアマゾンがね、それ使って配達しよるんでしょうね。
うん、配達するし、あの、あれちゃうんですか、あの、アマゾンで一時期あったような、あの、お坊さん便みたいなやつ、お坊さん乗ってきて。
お坊さん乗ってくるんだよ。
お坊さん飛んでくるって。どうなんそれ。
それはそれで面白いですね。
で、あの、マンションの、あの、高層階とかやったら、もうベランダから入ってくるとかね。
めん
どくさいから。
いやいや、
どうなんや。
なんかね、まあ最近はね、まあいつも言ってますけどね、どんどんね、変わりますね。ニュース追いかけながらなんであれですけど、うんうん、本当に10年前からタイムマシンかなんかできたら、びっくりするでしょうね。
もう、ほんとね、なんか、ね、あの、そんなんできるのって思ってたようなことが、もう、
そうそうそう、
本当にね、あの、現実になってきて、
ね、
うん、うん。で、ね、今回のその、レベル3の、あの、レジェンド、ホンダのレジェンドなんかも、
はいはいはい、
今のところ、あの、価格1100万やからね。
ああ、まあ、高いですけどね。
高いけど、うん、びっくりするような値段ではないじゃないですか。
まあまあそうですね。
うん。うん、ね、高級車とか買う人とかやったら別に全然検討するうちに入る金額になってきてるから。
はいはいはい、うん、そうですね。
まあ、ちょっとそんなもんがね、普通に一般の人に、売られるようになるっていう、
うん、
もうちょっとびっくりですよね、こんなのなってくるって。
まあじゃあこうちょっと後半のニュースに行きましょう。ちょっと後半のニュースを読んでみますね。
はい。
もう一度。アメリカのスタンフォード大学は、まあ、ズームなどのウェブ会議を長時間行うことによる心理的影響の論文を発表したと。
はい。
それによると、まあ、4つのストレスがあるってことですね。
うん。
1つ目が、視線がずっと自分に向かってることがストレスやと。はい。で、2つ目が自分の姿を見ることがストレスやと。なるほど。うん、で、移動できないことっていうのもストレスになってると。
はい。
確かに、席外しにくいですね。
うん。
うん。で、ジェスチャーを大きくしなければならないこと。ああ、確かに。
はい。
大げさに、はははってこう手叩いてますね。
そうそうそう。大きくうなずくとかね。
ああ、そうそう。確かにね、確かにそれストレスですね。ちょっと考えてみれば。
そうなんですよ。だからその、普段その特にそういうのあまりしなかった人とか、はい、その会議とかでも普段のね、その会議室とかでやってたような会議でも、そんなのってみんなあんま意識してなかったんだけど、
はいはいはい、
その意識してやらなきゃいけなくなってきてるっていうのがやっぱすごい、あのしんどい人はしんどいですよね。
そうですね、うん、だからずっとその、ね、うん、見られてるっていうのはまあ確かに見られてる感じはしますわね、
うん、
あれね、みんなこっち向いてますからね。
うん、 顔がわーってね、例えば10人だったら10人分こうね、顔が映ってて、そうそうそう、で、みんなカメラの方を見てるから、ずっとなんか自分の方を見てるみたいな感覚になって、うん、やっぱりそこって結構ね、ストレスになるっていうのがこう分かってるし、
あれ、あれ本当にね、今のその、じっと見るってね、うん、逆に言うと、目そらしてるとものすごい失礼な感じがするじゃないですか。
あ、難しいんですよ、そこのね、うん、割合というか。
普段なんやろ、こう、普段、まあ、会議とかでね、みんなで顔合わせるときって、うん、まあ、基本的に、まあまあ、議長とかね、そういう、司会者の方とか、はい、
しゃべってる人、
まあ、うん、まあ、見ながらでも、凝視しないじゃないですか。
うん。
でも、特にそういう仕事で、ズームとか使ってたら、こう、凝視しますよね。ああ、うんうん、はい、はい、みたいな。なんとなく。
見てる方としては、しゃべって、うん、見てる人を見てるだけなんだけど、
はいはいはいはい、
見られてる側からしたら自分喋ってないけどみんな見てる感じになっちゃうんですよね、これって。
そうね。
うん。だからそこのね、あの不釣り合いがちょっとね変なんですよ。
なるほど。うん、それが
リアルな、うん、会議室だったら喋ってるの人の方を向いてるから、その時は自分の方に視線が来てないっていうのも分かってるじゃないですか。
そうですね、はいはい、はい、うん、
自分の方を見てる人っていないから、うん、それはその時はその見られてる感が全然ないんだけど、
はい、
でもこのね、ウェブ会議とかやってると喋ってなくてもなんとなくこう見られてる感があるっていうね。
そうですね。
ここはね、やっぱり結構慣れてない人には厳しいと思うんですよ。
ストレスになるんでしょうね、うん、
ストレスになりますよね、この辺は。で、またあのこのね、面白いなと思ったのは、その自分の姿が見えてるっていうのもね、
はいはいはい、
結構ね、これあのなんか調査するとどっちかというとだんだん自分の姿を見てるうちに、あの思いっきりナルシストじゃない限り、はい、ネガティブな方向に見ていってしまうらしいんですよ。
ほうほうほう、どういうことですか、う
ん、
それは。
自分が映ってると、あ、ちょっとなんか顔色が冴えないなとか、
あ、
うん、あ、ちょっと寝癖あるとか、あ、襟がちゃんとなってないとか、なんかそういうね、自分の荒探しに入り出すんですよ、自分が映ってると。
わかりますわ、背景がね、うん、あ、もう片付けといたらよかったとかね。
なんかいろんなことをこうね、あの考えてしまうっていう、うん、自分の方にを見てることによってネガティブな方向にどうしてもこう見ていってしまうんで、
なるほど、
うん、そこのストレスってやっぱあって、普段そんなん絶対ないからね、普段の会議とか、
ね、確かに
自分が相手にどう見えてるかってそんなにもう途中から気にしてないから、最初は気にしてるかもしれんけど、そんなね、途中でそう、どう見えてるとか、
あんまり気にしないですよね。
その辺が、まあ、前も言ったかもしれないですけど、面白いのが、
はい、
あの、このテレワークとかになって、ウェブ会議とか、多分ね、私それが出てきたからやと思うんですけど、
うん、
男性の、その、増毛の市場がね、はい、伸びてるんですよ。
カツラ。
そうそうそう、多分自分の顔とか普段見えひんじゃないですか、全然、
はいはいはい、
男の人なんか特に、
うん、そうですね、
朝ね、髭剃ったりとか顔洗った時ぐらいしか見なくて、
はい、
うん、会社行ってからでもそんなに見えひんでしょ、
はいはいはい、
でもウェブ会議やるとずっと自分の顔見えてるから、あ、ちょっと額広くなってるなとか、
うん、なんかそうですね、
ちょっとそれでこう横向いた時とかディレイが多少あるから、そうすると横から見ると なんかちょっと薄く見えるなとか、いろんなことが気になるんですよ。さっきの話じゃないけど、
シワとかもそうやしね。
そうそう、うん、自分が見えてきて、あ、白が目立つなとかね、なんかいろんなこと見えてきて、でそうするとなんかやっぱね、増毛したりとかね、そっちにね、
増毛ですか。
だからあれやと思いますよ、あのこのね、コロナが収まってきてみんなまた会社に行ったりし始めたら、あれ、ちょっと若返ってるこの人みたいな人が出てくるかなと。
なんか、はいはいはい、これなんか毛増えたなとか、
毛増えましたみたいな、なんかちょっと言うたらあれかもしれんけどみたいな。
でもまあ僕らあれも基本的にまあこの番組もそうですけど、荒さんの顔見ながらやってないですもんね、声だけでやってますもんね、基本ね、
うんうん、どんどんどんどん、もう多分ね、だからそういう、はい、なんで慣れてくれば声だけでも結構いけると思うんですよ。
そうですね、うん、あと画面共有だけでね、ちょっと資料、
そうそうそうそう、
まあね、
あの顔見せる、だからね、なんかあの最近言われてるのは、もう最初だけでいいんじゃないかっていう話もあるんですよ。 最初、誰が参加してるっていうのを認識するために、最初だけこう顔を写しといて、
はい、
うん、で、あとはもう別に、顔を見てる必要ないでしょっていうね。
いや、ほんまにそうやと思いますわ。
うん。で、あとはその資料だとか、まあ、そのホワイトボードを使うんだったら、そのホワイトボードを写しとくだけとか。
はい、はい。
で、別に全然ね、あえてこう、そのみんなの表情とかそういうのを見てる、見続けてる必要性がどこにあるのかなって、その最初と、あとは最後だけ、まあ一応、挨拶的に、はいはい、じゃあまた来週よろしくお願いします、みたいな感じで一応。
ちょっと頭下げたりしてね。
うん。ぐらいのところでやると、最初の最初と最後でちょこっとだけもう本当に 1,2 分だけお互いに顔が見えたらいいんじゃないのっていう話も出てきてるらしいんですよ。
はいはいはい、なるほどね、うん、
やっぱね、そういうふうにこうなんか変えていかないと、
うん、
まあちょっとね、みんなあまりにもこうそんなね、テレビ局でずっとやってる人とかだったら知らんけど
はいはい、はい、
もうほとんどの人はそのテレビ見る側の人やから、
そうですね、
なのね、うん、自分が画面に出てるっていうのはやっぱりね結構ストレスになるし、
はいはいはい、
うん、やっぱりそのね席外すとかそんなのもやりにくいですよね、そのやっぱ映ってると。
いや、そうなんですよね、
なかなか、うんうん、リアルな会議室だったらちょっととか言ってこうね、軽い会釈だけして、
はい、すまへんすまへんね、
うん、うん、席外して、なんか外出て電話するとか、いろんなトイレ行ってくるとか、そんな別にそんなにね、こう、
はいはいはい、
苦にならないんやけど、なんかこう、さっきの話ですけど、みんなから見られてるっていうのがやっぱ強いから、
視線が全部来てるからね。
うん、ちょっとっていうのがなかなかこう言い出しにくいし、タイミングがね、声に出して言わないとあかんみたいな感じもあるし。はいはいはい、
ちょっとトイレ行ってきますわっていうのもなんか変な感じやしね。
なんか変よね。誰か喋ってる時に間割って、はい、割って言う話かっていうのもあるし、ね、
そうそうそうそう。なるほどね。ストレスだ。確かにありますわね。
ちょっとね。そこに関してはね、私ね、
はいはい、
バーチャル背景とかってあるじゃないですか。
あ、ありますあります。
あれでね、バーチャル背景にでかい文字で、ちょっと席外しますっていうのを作ってあるんですよ。
ああ、そう。それを背景にして、
うん。そう、それを背景にして席外すと、あ、ね、みんなが、ああ、今席外してねえなってわかるから。
それは面白いですね。
うん。多分ね、バーチャル背景みたいなのね、結構使えば、うん、
はいはいはい。
その辺ね、これから変わるんじゃないかなっていうのは。
声出さなくてもメッセージを伝えられるみたいなね。
うん、うん、うん。そこら辺でね、割いろいろ、結構、何やっけな、いいねみたいなマークのやつとかね。
あ、はいはいは
い、いくつかね、用意してあるんですよ。
拍手みたいな
のとかね。
ありますよね。そうなんそれあんまりやりすぎたこいつふざけとんのちゃうかって思われ
そうですね。そうそうそう。あんまりやると、ちょっとね、問題もあるけど。
嬉しがりや、みたいなね。
うん、でも離席しますとか、うん、ちょっと席外しますとかいうのはね、作っといていいと思うんですよ。
そうですね。うん、
多分そういうのがあるかないかで全然ストレスが違うし、ね、誰かが、特に上司がこう喋ってる時にね、あ、すいません、ちょっと我慢できへんか、トイレ行ってきますって割り込まれへんでしょ、そんな喋って。
そうですね。真剣な話をしてるときにね。
そうそうそう。
なんだね、君はとか言われそう
です、ね。みたい。いきなり、ああみたいな言われちゃう。
また君かねみたいなね。
先言っとけみたいな。わけわからんけど。
なるほどね。ま
あ、だからそういうのね、特にテレワークやってたら別にトイレとかでなくても、その電話かかってきたり、宅配の人が来たりとかね、
はい、
いろんなことあるから、やっぱそこはね、なんかそういう新しいマナーというか、ルールというか、なんかそんなのを徐々にこう作っていかないと、
はい、
うん、あまりにも、なんかそのままこう、ポンと電子化したというか、単に、はいはい、こうネットワーク使ってデジタルに置き換えただけみたいなのがあまりにも強すぎて、やっぱこれからね、もっともっと進んでくれば進んでくるほど、こういうそのルールとかいろんなものが新たに出てきて、それにみんながこうね、慣れ親しんでいって、もっと使いやすいものになるかなと期待しています。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあね、緊急事態宣言もね、まあ大阪の方はね、うん、もう解除されたんで、はい、まあ、結構ね、はい、やっぱりね、やっぱり出ますね。 出ますねっていうか。
そりゃ、そうっすよ。みんなもう我慢できへんもん。
そうそうそう。たった1時間だけなんですよ。飲食店とかでもね。それでも全然違いますわね。
うん。
なんかいいかなと思っちゃって、だから逆に怖いなと思ってね。
緩んできてるとは思いますよ。あの、関東の方でもまだね、解除されてないけど。
2週間延長になりましたね。
はい、だけど、やっぱり人出はすごい増えてきてるみたいから、他が、関西の方はもう解除したから、こっちもモストゥやろね、みたいな感じに。
あ、そういう雰囲気ですかね。
なっちゃってきてるんで。
また暖かくなってきてるしね。
そうなんよ。気候的にはね、もう外見、遊びに行きたいよなっていう感じになってきてるから。
うん、お花見のシーズンやしね、
その、
屋外やし大丈夫やろみたいなね。
そう、なんか、花見今年どうなるんやろね。
そうですね。去年どうです？去年やってないですもんね、結局ね。
あ、去年全然、うん、みんな。
一番ビビってる時ですもんね。
うん、そうそうそうそう。
一番ビビってる時
って。ビビってるっていう。そう、本当に人出なかったからね、前は。
もうみんな、ね、
あの、桜の並木をこう、パラパラ歩くぐらいでさ。
はいはいはい、はい。
こんな下で、あの、
宴会とかね。
うん、なんかの、飲み食いしてる人とかおらんかったから。
そうですね。
まあ、でもちょっと今年は出てくるんちゃうかな。去年できへんだし、みたいな感じで。
そうそう。それはわからん。あるかもしれないっすよ。
なんかそうなると怖いですね。またゴールデンウィークあたりがどうなってくるか。
その反動でね、ちょっとまた2週間1ヶ月ぐらいしてからボーンと増えたらね。まあまあ、皆さんね、ほどほどに。ある程度はね、自宅とかね、なるべくあれで、たまにね、ちょっと息抜きぐらいでええんかな、っていうふうに思いますけどね。
で、あの、とにかくは人の少ないところでね、行かないと、
そうそうね、
人が多いとこ、混雑してるところにもっとこう行くっていうのがやっぱり一番良くないので、まあ、その辺はね、いろいろ気をつけながら、あの、やっていくしか、まあ、しばらくこういう生活が続く
と思う。ワクチンでね、広まってね、まあ、インフルエンザぐらいのちょっとね、まあ、
安心
っていうかね、なればね、
変
わってくるんでしょうけど、それまではね。
ワクチンも分からへんしね、はい、どうなるか。
まあまあ、何か告知があるような。
はい、まあ、告知というかですね、最近流行りのクラブハウスっていうのがですね、
はい、
なんか、それをビジネスに使えるんかどうかみたいな、なんか、クラブハウスビジネス研究会っていうのがなんかできてですね。で、ちょっと私が、ちょこっとお手伝いして、なんか、Kindle で本を出すらしいんで、まあそういう話なんで、まあね、どんな風になるか、まあ、パラパラっと私も Kindle の本とか見てみたんですけど、
はい、
まあ、もうみんななんか、どっちかというと、使い方とか操作方法とかばっかり多くてですね。いや、本当にそれって、クラブハウスの、をビジネスに使うっていう視点から書いたのが、やっぱ少ない感じがするんですよね。
ああ、なるほどね。
で、書いてても、なんか、さらって書いてて、なんか、最初の方の、操作方法とかなんとかっていうのは、こうね、iPhone の画像入りですごい細かく書かれてて。
ああ、そこちゃうねみたいなね。
そうそう。で、最後にビジネスの話はなんか1ページぐらいペロって書いてあるだけで。
そうなん
だ。あらみたいな。何それみたいな。で、しかも、いや、そんだけファンがいっぱい集まったら物売れるでっていう。いや、それみたいな。ちょっと違うんちゃうとか思うんで。まあそこら辺はね、ちゃんと一応こうビジネスのね、マーケティング的な話とかを盛り込みつつのね、やっぱりちゃんとしたのを。はいはいはい、出した方がいいんちゃうかな、みたいな話があって。
なるほど。
なんかそんな風になるみたいなね。まあ来週には、そこら辺が告知というか具体的に、これですぜっていうのを出せるんじゃないかなと。
早いですね。そんな一瞬でも、もう書き終わってるんですか？
あ、もうほぼもう出来上がってるみたいですよ。ドラフトというかそこら辺は見たんで。
あ、なるほど。
ざっくりと。で、まあそこら辺手直しして、もう出てくると思うんで。
まあこの番組ね、聞いてる方はね、多分そのビジネス活用に興味のある方ばかりやと思う
んで。そう。やっぱり結局ね、その、単に、数増やしゃいいかって言ったら、そういうもんでもないし、まあこれって別にね、クラブハウスに限らず、 他の SNS だって、はいはい、うん、もう同じなんですけど、やっぱそこら辺ちゃんと分かってやらないと、なんか、クラブハウスだと、すごいぞみたいな感じで、みんなわって群がるけど、うん、ちょっと違うんちゃうって思ってるんで。
ということですね。なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの加護屋ジャパンの提供でお送りしました。